何かありますか？おかわりありませんか？それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにローマ人への手紙6章7節を開いてください。今日は代表して角吉郎兄弟に読んでいただきます。では吉郎兄弟、6章7節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、どうぞ。
死んでしまった者は罪から解放されているのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、死んでしまった者は罪から解放されているのです。ですね。今祈り会でこのローマ人への手紙を一章ずつ学んでいます。前回6月21日の祈り会はこの6章を学びました。そしてこの6章全体の中心の御言葉がこの御言葉です。死んでしまった者は罪から解放されているのです。どういう意味でしょうか？兄弟姉妹、よくですね、罪を犯したから罪人というのですがですね、罪を犯したから、犯罪を犯したからあの人は罪人だと言いますが、これは聖書的には正しくありませんですね。罪を犯したから罪人なのではありません。罪人だから罪を犯すのです。罪人だから罪を犯すのです。で、この順番を間違えないようにしてくださいですね。例えば盗癖のある人、盗み癖ですね、そういう人がいるとしましょう。人のものを盗む、警察に捕まって、また人に見つかって懲らしめを受ける、もう二度としませんというが、解放されるとまた人のものを盗む。ではなぜか、彼のうちに人のものを盗む盗癖という罪の性質を持っているからです。ですね。何度捕まっても繰り返してしまう。罪の性質がそうさせてしまうのです。前も明かししました「盗っ人と天国」という本があります。田中菊太郎という方が書かれたのですが、実はこの人はもう牧師になったんです。その一部を読みいたします。小学校5年生の時です。学校の理科室で古ぼけた厳冬器があるのを見つけ、それを欲しくてたまらなくなり、とうとう盗み出してしまったのです。しかしガラスの写真を見つけることができずに屋根裏に隠してしまったのでした。ここから彼の盗みが始まります。罪はすぐに言い表すと良いのですが、時が経つほど言い表せなくなり、その罪を隠すためにさらに次の罪を犯してしまうのです。ちょっと待って。まあ、お母さんお父さんに、罪とは本当に恐ろしいものです。小さなうちに悔い改めておかなければ、やがて自分を滅ぼすことになってしまいます。父も母も毎夜泣き明かし、眠れるよう過ごしたそうです。母方の祖父は、世間に顔向けができないから腹を切ると包丁を持ち出す騒ぎにまでなったそうです。父はこの悲しい知らせに脳一血で倒れてしまいました。心労のあまり血圧が一度に上がってしまったのでしょう。母は警察で泣きながらこのことを私に訴えたのです。聞くよ、おめえは親を殺すつもりかえ、真面目になっておくれよう聞く、私には返す言葉がありませんでした。もう罪の性質があるから もう何度でも何度でも繰り返すわけです。ですね。ですから罪を犯したから罪人ではありません。罪人だから罪を犯すのです。罪を犯す根っこがその人にあるからです。ですから罪というのは2種類あります。このことをよく覚えてください。それはですね、罪の性質です。で、これを英語で sin と言います。S-I-N。で、これは一般的に現在。アダムから私たちがずっと受け継いだ罪の性質です。で、もう一つがですね、罪の行いです。で、これは英語ではクライムと言います。いわゆる犯罪のことです。で、英語では、聖書ではこれを罪化とか咎という言葉で書いてあります。だから罪と罪化は違うんです。ですね。はい。罪化というのは、咎というのは、咎められる行為ということです。ですね。はい、よろしいですか。罪には2種類あることを覚えてください。罪の性質と罪の行為です。これを分けてしっかりと覚えてください。そして、くらいしまい。この罪の行為の方です。犯した罪、クライムですね。罪の行為は、悔い改めてですね、どうぞ許してくださいと、十字架を仰げば、イエス・キリストの血は完全にこの罪の行為は清め、取り除きます。罪の行いは、十字架の血によってですね、取り除かれるのです。つまり罪がない。で、このことを義というわけですけどね。あなたは罪がありませんね。義と認められます。ですね。これは第一ヨハネ一章の9節と7節に書いてありますので、でそこを皆さん読んでみましょう。で、住兄弟。第一ヨハネの一章の9と7を読んでください。9から読んで、次に7を読んでください。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
はい、飛んで7。
しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。
聖書を開いている人、一緒に最初に9節をお読みいたしましょう。はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。7節。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。犯した罪をですね、許されるために必ず必要なもの、それは告白です。言い表すならばと書いてあります。黙っていては許されません。イエス様、私はこの罪を犯しましたとですね、このことを許してくださいと、そしてイエスの血で清めてくださいと、御子イエスの血は全ての罪からですね、私たちを清めます。イエスの十字架の血によって清められない罪は、罪化はですね、一つもありません。どんな罪でも許していただけます。ですね。はい。ただ、血が清めるのはですね、行いです。罪化の方です。で、このことをまず皆さんよく理解してください。だから、罪を犯したら告白すれば血が清めるのです。ですね。はい。もう一つはですね、この罪の性質ですね。これが厄介なのです。ですね、これにみんな悩まされているわけです。どういうことか。人間として生まれた人はすべて、今80億人ぐらい世界にはいるのですか、 人類として生まれた人は何百億人っているでしょう。すべてです。最初の人アダムが犯した罪の性質を遺伝的に持っています。みんな罪人として生まれてきますですね。で、罪のことをですね、聖書ギリシャ語ではハマルティアと言います。で、ハマルティアというか的外れという意味です。神に心が向いていないということです。これが罪です。神を信じない、神に従わないですね。これが罪です。最初の人アダムが神に背いて罪を犯したために、その後生まれてくる人は全てです。ですね。最初の人アダムの罪の性質を遺伝的に持っています。で、これが罪の性質です。で、罪の性質ってどんなものですかとですね、はい、まずですね、自己中心です。もう自分のことしか考えない。もう自分の利益、もう自分の欲望が最優先です。もう人のことは構わないと、もうとにかく自己中心です。自己中心は罪の性質です。もう一つあります。自己防衛です。他人を裁きます。言い訳をします。で、これは罪の性質です。罪の性質は自己中心と自己防衛なんです。自己中心、自分のことしか考えない。自分の利益欲望が最優先。自己防衛、他人を裁くですね、言い訳をする。で、これは罪の性質です。当然のことながらですね、この罪の性質は神様に受け入れられませんしですね、喜ばれません。神様はこの罪の性質を受け入れることはできません。また喜ばれません。で、そのことはローマ人への手紙8章の7節に書いてあるので、じゃあ杉兄弟そこ開いて、まず8章の7節だけですね、杉兄弟読んでください。
というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。
8節も読んでください。
肉にあるものは神を喜ばせることができません。
ここに肉と言葉という書いてありますが、この肉というのが私たちがアダムから持ってきた罪の性質のことを聖書は肉と言います。罪の性質はですね、神に対して反抗するって、神の律法戒めにですね、服従しないと、で、服従できないと。肉にあるですね、罪の性質を持ったものは神に喜ばれませんと、で、このようにあります。よろしいですか。罪、いずれにしろ罪はですね、神様には受け入れられません。はい。しかしながら、兄弟姉妹、イエス・キリスト様を兄弟姉妹が救い主とですね、信じたその時です。神の御霊、聖霊ですがあなたのうちに住まわれます。皆さんのうちに今ですね、聖霊様が宿っておられます。住まわれるんです。ということは、今あなたの中には、うちには古い罪の性質、これさっき肉と言いましたね、肉と神の御霊が両方住んでるということです。皆さんの内側にはですね、アダムから受け継いだ古い罪の性質、肉とか自我とか言いますね、それとイエス様を信じたゆえに聖霊があなたのうちにおられるわけですから、両方がですね、同居してるんです、あなたのうちには。で、問題はですね、どちらに従って歩んでいるかです。あなたが自分の古い罪の性質、肉に従って歩んでいるか、それとも神の御霊、聖霊に従って歩んでいるか、どっちに従って歩んでいるか、これが問題です。で、そのことはですね、ローマ人への手紙、今開いた 8章6節に書いてあります。で、住兄弟読んでください。
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。
肉の思いは死である。あなたが古い罪の性質に歩んでいくならですね、行き着くところは死ですと。しかし御霊による思い、聖霊によって歩めば命と平安を得ますと。で、このようにあります。はい、肉の性質ですね罪の性質、肉に歩めば同じ罪、罪過をですね、もし皆さんが罪の性質に歩めば同じ罪、これ罪過と言いましてね、もう何度も繰り返し犯しですね、失敗を繰り返す生活です。罪の性質が中にあるわけですからですね、何回も罪を犯します。失敗を繰り返す生活です、ね、肉に歩めば。しかしながら御霊に歩めば、聖霊に歩めば、聖霊に支配されて導かれて歩めば命ですね、神の命、神の命、愛とですね、平安、神と人との良い関係を持ちます。罪の性質に歩めば同じ罪を何回も繰り返し、失敗を繰り返す生活です。聖霊によって歩めばですね、神の命、愛とですね、平安、神との良い関係の生活です。先ほど言いました罪の行為ですね、罪過とか咎は悔い改めて十字架の血で許されます、清められますが、この罪の性質は血では取り除かれません。よろしいですね。行いは血で清められますが、性質はですね、血では取り除かれません。ここまで理解できますかですね、はい、どうしたらいいんでしょうか。血ですね、罪の性質が取り除かれるためにはどうしたらいいんでしょうか。方法はたった一つです。あなたが死ぬしかないということです。罪の性質に死ぬしかないんですですね。だから死んだ者は罪から解放されているのであるって書いてある。あなたが死ぬしかありません。ですから先ほどのね、最初の御言葉、死んでしまった者が罪から解放されているのです。で、罪の性質は死ななければ、あなたの自我が、古い罪の性質がですよ、心臓が止まるという意味ではないですよ、あなたの自我が、古い罪の性質が死ななければ、これはですね、解放されません。よろしいですか。ここまで頭では分かりますか、理屈では分かりますかですね。よろしいですか。とてもこれは大切な真理ですですね。で、クリスチャンとしてですね、必ず皆さんが通らなければいけないところなんです。で、ここを通らなくてですね、皆さんはクリスチャンとして、神の子としての成長はありません。でないといつも同じ失敗を繰り返し、罪を繰り返してですね、同じところをぐるぐるぐるぐる回るですね、巡る生活に終わってしまうのです。なぜか、あなたが死んでいないからです。ですからここは必ず通らなければいけないところです。はい、行き過ぎてます。ではどうしたらですね、この厄介な罪の性質、自我とか古い肉と、まあ、聖書書いてあるわけですがですね、死ぬことができるのでしょうか。罪の性質は死ぬ以外に解決がないと言いました。じゃあどうしたら罪の性質、自我ですね、死ぬことができるのでしょうかですね。皆さんは自分で自分を十字架にかけることができますか。 十字架にかけるっていうのは両手両足を釘で打ちつけるってことなんですよ。足をですね、十字架に横たわってですね、足を釘で打ちつけることはできます。痛いですけれどもですね、こっちの手をですね、釘で打ちつけることはできます。でこっちはできないんですですね、こっちの手はできません。つまり自分で自分を十字架にかけることはできないのですですね。はい、ガラテヤ人への手紙2章の20節を見てみましょう。住兄弟が読んだ後に皆さんと一緒にお読みいたします。ガラテヤ2章の20です。では住兄弟読んでください。
私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。一行目にこう書いてあります。私はキリストと共にと書いてある。キリストと一緒に十字架にかけられましたと書いてある。だからですね、死ぬための方法はですね、キリストにつながる、キリストと一体になるしかないんです。ここにですね、小さな本がありますですね。ここに大きな聖書がありますですね。これを聖書をイエス様としましょう。でこの小さな本をあなたとしましょうですね。このあなたがキリストの中にですね入ってしまえば、この本が行くところはどこでもあなたも一緒に行くんです。中にいますから。この本が燃えているときあなたも燃えるんですですね。この本が水に浸かっているときもちろん水に浸かるわけです。だって一体ですから。そんならキリストが死んだときあなたも死ぬわけです。キリストが復活したときあなたも復活するわけです。あなたがキリストと一体になればあなたは死ぬのです。なぜなら、キリストは十字架で死んだからなんです。ですから、キリストにつながるほかはですね、一体になるほかはあなたが死ぬ方法はありません。古い肉が死ぬのはキリストにつながるとこしかありません。キリストが十字架で死んだときに、罪の性質の古い罪人の古いあなたは死にました。今から2000年前にキリストが十字架で死んだとき、あなたはその瞬間死んだんです。一緒にキリストに、なぜならキリストにつながっていたからですですね。死んだんです。だから自分は死んだと、キリストと共に死んだと理解してください。そしてですね、キリストが死からよみがえりました、復活しました、このことはご存知ですね。でその時にですね、あなたはキリストと一緒ですから、一体ですから、あなたもキリストと共によみがえらしました。キリストが復活した時あなたもキリストと共によみがえりました。でバプテスマを受ける時はこのことを信じてバプテスマを受けるんです。もう古い私はキリストと共に死んだと。でキリストが復活したとき、私も復活したと。でこれから新しい人生の歩みが始まるのだということです。ですね。だからバプテスマというのは、私よく言いますように、お葬式と結婚式を同時にするようなものですと。死んだあなたはお葬式で葬られですね。今度新しい夫キリストと共にですね、一緒になる結婚生活が始まるのですよ。これバプテスマの意味なのです。よろしいですか。よく理解してください、これを。 ですね。これをもうごっちゃにするから分からなくなってしまうんです。で、罪の性質と罪のね、行いをですね、よく理解し、整理してよく理解してください。きちっと人にも教えられるようになってください。罪の性質から解放される、古い罪の性質ですね、死から解放される方法はただ一つ。キリストに24時間ずっとずっとつながり続けることです。キリストにつながり続けることで、これからこれしか方法がありません。あなたがキリストから離れたその瞬間から途端にあなたは肉によって歩みます。キリストと離れてるわけですからですね。自分の考えや方法で歩むようになります。キリストにですね、死から解放される方法はただ一つ、キリストに24時間つながることです。はい、これ以外はありません。よろしいですか？いつもキリストにつながっておくことなんです。ですね。キリストからですね、あなたが切り離された瞬間、あなたは古い罪の性質、ね、アダムから受けた性質のあなたに戻ってしまいます。そこで私がですね、皆さんにもう前からずっとずっと進めているのがですね、コイノニア方式なんです。ですから毎日毎日コイノニア方式の生活をですね、送ってください。送ることです。コイノニア方式に関しては何度かですね、説教でも話したことがありますが、今一度深くどうぞ皆さん理解してください。もう一度説明します。コイノニア方式っていうのは第二コリント13章の13節の御言葉のことです。では隅に行こう。第二コリント13章の13節だけどうぞ読んでください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。
これは皆さん分かるよう、知っているように、牧師が説教の最後にですね、青い子稲が配る章8としてですね、皆さんに語るですね、言葉ですけども、これはどういう意味があるかというと、これは礼拝の説教の最後に語るんですね。どういうことかといえば、これで礼拝が終わりますけども、皆さんは今から教会を出て、6日間この世の生活がですね、スタートいたします。皆さんは月曜から土曜まで6日間この世の生活をします。その生活はこの方式でやっていきなさいという皆さんの励ましの言葉です。これから6日間は皆さんはこのですね、コイノニア方式で生きていくんですよというですね、皆さんを励ましの言葉です。はい、皆さん週報今持っていますか？はい、裏側を見てください。週報の裏にですね、コイノニア方式のコピーをしております。ここに聖霊の交わりがと書いてあります。イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが、でこの交わりという言葉をギリシャ語でコイノニアというんです。交わりという言葉がギリシャ語でコイノニアというんですですね。そしてこのコイノニアというのは聖霊との交わりのことです。意味はですね、皆さん分かるように、聖霊というのはもう一人のイエス様です。アロスという言葉を教えました。全く同じ同質のお方、イエス様ともう一人のイエス様との交わり、これがコイノニアですね。でこのコイノニアにはですね、4つの意味がありましたですね、4つの意味がありました。覚えていますか？修法に書いてある通りです。第一は交際です。つまり一緒に時間を過ごすということです。もうここは兄弟姉妹全ての始まりです。皆さんは朝起きて一定時間イエス様と聖霊様と言ってもいいです、時間を過ごしていますか？イエス様を賛美し、また聖書を読み、イエス様に語りかけ、イエス様の前に静まるというね、朝のその時間を持っていますか？これが交際です。 イエス様とお話をしていますか？皆さんお友達とお話をするでしょう。携帯電話でお話をするでしょうですね。そのようにイエス様とお話をするのです。イエス様と朝ですね、必ず一定時間を過ごしてください。だってここが全てですから。ここが始まりです。一日に必ず、長ければ長い方がいいですでね、まあ、仕事の時間もありましょうからですね、ある程度限られた時間でしょうけど、必ず持ってください。ここがですね、コイノニアの始まりですから。そうなるとどうなりますかですね。一致するんです。聖霊と一致するんです。はい。聖霊と一致するっていうのはどういうことですか？聖霊と一つになるとはどういうことですか？で、このことがピリピ2章の13節に書いてあるんです。はい、じゃあ角兄弟。ピリピ2章の13節を読んでください。
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。
はい、聖書を開いている人、ピリピ2章の13節です。今読んだところ、ご一緒にお読みいたしましょう。はい、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。皆さんが神様と交際交わっていると、だから神様の方から御心のままに、神様の御心をあなた方の心に移してくださる。ここに志って書いてある。志というのは心の向かうところという意味です。思いや願いのことです。皆さんが聖霊様と交わると、いわゆる交際をすると、神様は御心をあなた方の心にですね、植え付けてくださいますよって書いてある。御心を教えてくださいますよって書いてある。で、神様の御心は聖霊様がよくご存知です。聖書は聖霊のほかは神の御心は知りませんと書いてあるですね。第一コリント一章に書いてある。ですから交われば交わるほどですね、御心が分かるんです。神様があなた方に思い、志を与えてくださるわけです。神様の御心を示してくださるということです。そうなると次はもう簡単です。協業です。ですね、協力して働く、共同して働く、聖霊と一緒に日常生活、あらゆることをすればよいんです。会社の仕事もそうです。料理を作るのもそうです。友達と会って話すのもそうです。どんな仕事でもですね、自分一人の努力や頑張りでしない。聖霊様助けてください。今からこのことをします。お料理を作ります。聖霊様助けてください。人と会います。お話をします。交渉します。聖霊様助けてください。この仕事をします。文章を書きます。人の前でお話をします。どうぞ助けてください。聖霊様の助けによって一緒に仕事をするということです。兄弟姉妹、聖霊は全能の神様です。聖霊は全能の神様です。神に不可能は全くありませんですね。いかに私たちが聖霊の道具になりきるか、聖霊の管になりきるかの問題です。皆さんが空っぽになれば空っぽになるほど、聖霊が皆さんをですね、用いて神の技を成してくださいます。よろしいですね。だからコイノニア方式です。そうするとどうなるか、聖霊は次に運搬してくださるんです。運んできてくださるんです。何を運んできてくださるのでしょうか。それが第2コリント8章9節に書いてあるんです。休み教だ。第2コリント8章の9節をですね読んでください。
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。 それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです、はい、
あなた方はここにね、主イエスキリストの恵みを知っていますか。第2コリントの13章の13節には、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊との交わりがあなた方と共にありますようにと書いてありました。主イエスキリストの恵みをですね、聖霊は運搬してくださる。で、この主イエスキリストの恵みのことがここに書いてある。あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っているって書いてある。それはすなわちですね、どういうことか、主イエス様は飛んでおられたので、キョレシマ、地とそれに満ちるものは主のものであるって書いてあるですね。世界とその満ちるものは全部イエス様のものですね。破壊者には、銀は私のもの、金も私のもの、世界中の金銀は神様のものと書いてある。世界中のお金は神様のものなんです。イエス様は全地の所有者なんです。すべてのお金の所有者なんです。超超超リッチなお方。主は飛んでおられたのにと、これが次に何て書いてある。あなた方のために貧しくなった。私たちのためにイエス様は貧しくなった。その飛んでおられたものをすべて私たちに捧げたですね、放棄したということ。なぜか、それはあなた方が、つまり私たちがキリストが貧しくなったゆえに富むものとなるためである。キリストは富んでおられたのに貧しくなった。それは私たちが富むものとなるためである。つまりキリストはご自身の持ち物を全部私たちにですね、差し出してくださったと書いてある。で、これがキリストの恵みなんですよ。これがキリストの恵みです。ですから、コイノニア方式で歩めば、まずイエス様と交わり、聖霊と交わって、聖霊のですね、思いをあなたの思いとし、志を受けて、聖霊と一緒に仕事をすれば、協業をすれば、イエスキリストの恵みはあなたのところに聖霊が届けてくださいますと言っているわけです。どうぞこの生活を送ってください。出発点は交際からです。いかに聖霊様と交わる、一日の初めにですね、時間をとって交わるか、もうここは全て出発点です。最初のボタンをかければですね、あとはすんなりとですね、聖霊が働いて技を成してくださいます。聖霊様は全能の神様です。あなたの生活、兄弟姉妹、部分的ではなく、もう全面的に助けていただいてください。聖霊はもうですね、不可能のない全能の神様です。だから部分的ではなく、あなたの生活ですね、朝起きて夜寝るまで、寝てからも全面的にですね、助けていただいてください。聖霊様、助けてくださいとあなたがお願いすればよいのです。これがコイノニア方式の生活です。これからもこのことを私は語り続けていきます。なぜなら、皆さんにこの方式の生活を送っていただきたいからです。で、私たちの神様、イエス様は、聖霊様は、もうなんと素晴らしい麗しいお方でしょうと、心から兄弟姉妹たちがイエス様を褒めたたえるものとなるようにと心から願います。田中菊太郎先生はもう本当に盗み癖、盗癖があって、盗みを繰り返し、少年刑務所からですね、もう何箇所も刑務所に入りました。ところがある時、その刑務所の中に一冊の聖書があった。その聖書を読んで、そこに書かれてあるイエス様というお方を知って、自分の罪を本当に心から悔い改めて、イエス様を信じ受け入れ、ね、模範囚となり、刑務所の中でも多くの人に福音を述べ伝え、彼は出所し、今まで迷惑をかけた人一件一件謝っていきます。弁償していきます。そしてですね、自分はこのキリストを伝えるものになると牧師になられます。で、最後は沖縄に行かれて、今はもうこの天に召されていると思いま す, です、ね、私も一度か二度会ったことがありま す, です、ね、 そのことについて、この、刑務所に聖書を届けた一人の人のお話をします。書きたいこと、思い出す神の恵みはまだ数限りなくありますが、あともう一つだけ書きたいことがあります。それは前にも少し述べたことですが、私が刑務所で手にした聖書のことです。昭和21年、川越の少年刑務所に一人のアメリカ人らしい婦人宣教師が訪ねてきて、50冊の新約聖書をプレゼントして置いていったそうです。この人は日本語が分からず、英語でしきりに何か言っていたそうですが、誰も英語が分かりません。ただプレゼントと言っていることだけ分かったそうです。その名前を聞いても通じません。とうとうその宣教師の名前は知られず、聖書だけがプレゼントとして残されたのでした。係の人はまた訪ねてくるだろうと思っていたのですが、それっきりその宣教師はやってこなかったのです。何週間かのうちになって、刑務所内の数箇所にその聖書が配られ、その一冊が描写での私の手にしたものだったのです。それをきっかけとなって私は救われたのです。神の御言葉には命がある、能力がある。ヘブル書の4章12節、全くその通りです。あの50冊の聖書のうち、何冊が信仰の実を結ぶに至ったのかは知りません。しかし、そのうちの1冊は確かに私を改革し、私を通して何千何万という人々にイエス・キリストが伝えられているのです。1261番と番号で呼ばれていた囚人の私でさえ、主は救って清めてくださり、主の尊い御用のために用いてくださっているばかりでなく、日本各地へと送ってくださり、伝道会、政界のためにも用いてくださっているのです。ここまで変えられた自分を振り返るとき、ただただ神の主の恵みと憐れみに感謝せざるを得ません。主の慈しみは常しえに絶えることがない。十字架の主の他には何一つ誇ることはないことに感謝いたします。塵一つさえ愛おしまれる主の皆をあがめます。名前も知らずに去っていった婦人宣教師の顔を思い描きながら、一目あってあなたが差し入れてくださった聖書で私は救われ牧師になりましたと大声で声を大きく叫びたいのです。それができないもどかしさを、何時のパンを水の上に投げよという聖書御言葉に従って、無駄とも思われるところにも文章を送り、新説教のテープを送り訪問することを命のある限り続けていきたいと願っている私です。皆さんの配る一枚のトラクトが、私たち聖書のですね、小冊子がその人の人生を変えていくのです。彼も変えられました。この宣教師のことはですね、地上では評価されませんが、天国で私たちはこの人たちに会い、イエス様が会わせてくださり、あなたのおかげで私は永遠の命を得ましたと必ずお礼を言う時を神様は機会を与えてくださいます。あなた方の労苦は主にあって、何も無駄になることはありません。そのことを覚えてですね、もう水の上にパンを投げるような、どこにいたかわからないようなですね、あれでもちゃんとそこの中にいる魚はパンを食べるのです。その働きをですね、忍耐を持って続け、天国でイエス様からお褒めの言葉をいただく兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。どうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語れたことを思い起こし反省してください。兄弟姉妹、今日は罪からの解放ということで語りましたが、罪には2つあることを覚えてください。罪の性質と罪の行いです。罪を犯したから罪人ではありません。 罪の性質、罪人だから罪を犯すのです。犯した罪は十字架の血によって告白すれば全部許し、血で清めていただけます。しかしこのアダムから受け継いだ罪の性質はあなたが死ぬしかなりません。死ぬ他はありません。死ぬ方法はたった一つ、あなたがイエス様とつなが、それだけです。イエス様が十字架で死んだ時あなたも死にました。イエス様が復活された時あなたも復活するのです。そしてあなたはこれからは自分の力や頑張りではなく、聖霊によって歩むのです。